皆さんこんにちは。ディープダイブテクノロジーへようこそ。
こんにちは。アシスタントの未来です。今日もカイさんよろしくお願いします。
はい、未来さんよろしくお願いします。今日のテーマはタイプスクリプトでドメイン駆動設計、略して DDD を実装する意義です。
おお、いきなり専門的な響きですね。タイプスクリプトと DDD、どんな関係があるんですか？
いい質問ですね。タイプスクリプトはオブジェクトオリエンテッドプログラミング OOP の機能と関数型プログラミングの要素を兼ね備えた言語なんです。
はい、それはなんとなく知っています。
そしてその中でもストラクチャラルタイピングと強力な型推論という特徴が DDD と非常に相性がいいんですよ。
ストラクチャラルタイピングですか？構造的型付けですよね。それが DDD とどうつながるんですか？
ええ、まさにその通りです。ストラクチャラルタイピングと型推論のおかげで DDD のパターンを型レベルで表現しやすくなるんです。単にコードを書くだけでなく、タイプスクリプトの型システムを最大限に活用して、ドメインルールをコンパイル時に強制できるのが大きなメリットです。
コンパイル時にルールを強制ですか？それはエラーを早期に発見できるということでしょうか？
その通りです。実行時ではなく、コードを書いている段階やビルドする段階で間違いに気づけるので、システムの堅牢性がぐっと上がります。
なるほど。それは開発者にとってすごく嬉しいポイントですね。
そうなんです。では早速、DDD の主要なビルディングブロックの一つであるバリューオブジェクトをタイプスクリプトでどう実装するか見ていきましょう。
バリューオブジェクト、以前も少し聞きましたけど、改めてどんなものか教えてください。
バリューオブジェクトは普遍で属性値のみで等価性が判断されるオブジェクトのことです。例えば住所や金額などがこれにあたります。住所は番地や都道府県など複数の属性で構成されますし、金額も数字と通貨単位で決まりますよね。それ自体がユニークな ID を持つわけではありません。
ああ、なるほど。ID で区別するエンティティとは違うんですね。
その通りです。タイプスクリプトでバリューオブジェクトを実装するには大きく2つのアプローチがあります。今日はまず1つ目のアプローチを紹介しましょう。アプローチ1はクラスベースです。これは伝統的な DDD の実装スタイルですね。
クラスベースというと普通のオブジェクト指向のやり方という感じでしょうか？
はい、そのイメージで合っています。具体的にはオブジェクト .freeze という機能とイコールズメソッドを使います。
オブジェクト .freeze、それは何ですか？
これは JavaScript の標準機能で、オブジェクトを凍結させてそのオブジェクトのプロパティの追加、削除、変更ができなくするものです。つまりこれを使うことでバリューオブジェクトの普遍性を強制できるんです。
なるほど。一度作ったらもう変更できないようにするんですね。それが普遍性と。
その通りです。そしてもう一つのイコールズメソッドは、2つのバリューオブジェクトが等しいかどうかを判定するためのものです。例えば2つの住所バリューオブジェクトがあったとして、それらの持っている番地や都道府県などの属性が全て同じであれば同じ住所と判断したいですよね。
はい、見た目が同じなら同じものとみなすということですね。
そういうことです。イコールズメソッドの中でそれぞれの属性値を比較して全て一致すれば true を返すというロジックを実装します。
タイプスクリプトの型システムを使いながら変更されない安全なオブジェクトを作って、しかも中身で比較できるということですね。なんだか堅牢なシステムが作れそうな予感がしてきました。
そう感じていただけて嬉しいです。型システムと DDD の組み合わせはまさに堅牢なシステムを構築するための強力なツールになります。今回はバリューオブジェクトのクラスベース実装の基本をお話ししました。
カイさん、ありがとうございました。タイプスクリプトで DDD を実装する意義、そしてバリューオブジェクトの基本がよくわかりました。
次回はさらに具体的なコード例を交えながら、もう一つの実装アプローチやより実践的なテクニックについて深掘りしていきましょう。
楽しみです。今日のディープダイブテクノロジーはここまで。また次回お会いしましょう。
ありがとうございました。